はい、ご無沙汰してます2年と4ヶ月ぶりぐらいのスポマンジャパンですいいよ、アバウトな感じ
超久しぶりです、
とりあえず、Facebook 上のファンが増えたので
増えましたね、ちょっと、
やろうということになりましたで前回は、レッズについて散々喋って、もはや喋った内容もあんまり覚えてないんですが今回はどうしても喋んなきゃいけないだろうということで出てきました。で喋んなきゃいけないこと、新国立競技場、そう、この微妙な感じ、
なるほど、
もう全国民の、バッシングの、ストレス解消の対象になっている新国立競技場、なんで取り上げようと思ったかというと、一言で言うと、もう騒いでるレベルが低いということで、これを聞き終わった後におめえが低いんだよって言われてもしょうがないかもしれないんですけどもうどっから始めましょうね、社長さん、
どっから始めるんで、
じゃあ Facebook にアップするとして、まずは2012年の私が五条大臣に取っといてた朝日新聞の、これ全面広告、全面2ページですね、業界用語でいうと30段カラ
ー、これいくらぐらいするんですか。
これは全国で買うと、下手すると6000万ぐらいかかっちゃうんじゃないかな。
すごいな。
ところがここの、広告主ですね、出向主、日本スポーツ振興センター、うっふ、今は
知らないな。
国立競技場を管轄しているところ
へ
で、ここはこの会社は何なんだっていうとですね、これが結構面白いんですが、これはちょっと後に、
はい、
やれ喋りましょう、
はい、
それでこの広告は2012年の7月21日土曜日に、真ん中で2ページでドーンと出てるんですが、新しい国立競技場国際デザインコンクールスタートの広告なんです。
3年前ですね。
で、一番を作ろうという、
一番
ね、これちょうど3年前ぐらいこれ話題になりましたよね。一番じゃなくて縁じゃないのとか、
ありました
、連邦さんとか言ってましたよね
ちょっと前ですね、さらに
前か、
さらにその前ですね、
ね、
うん、
でそんなものは民主党が言ってるもんだとばかりに、自民党政権になると一番を作ろうと、日本を変えたいと思う、新しい日本を作りたいと思う、もう一度上を向いて生きる国に、そのためにシンボルが必要だ、日本人みんなが誇りに思い応援したくなるような、世界中の人が一度は行ってみたいと願うような、世界史にその名を刻むような、世界一楽しい場所を作ろう、それが全く新しく生まれ変わる国立競技場だ、世界最高のパフォーマンス、世界最高のキャパシティ、世界最高のホスピタリティ、そのスタジアムは日本にある、一番のスタジアムをゴールイメージにする、だから作り方も新しくなくてはならない、もうこの辺で示唆してますね
あれ、あ、3年前から言ってた、
3年前から言ってるな、できれいですかこれ怪しいですね、こうやってみると。で、私たちは新しい国立競技場のデザインコンクールの実施を世界に向けて発表した、そのプロセスには市民誰もが参加できるようにしたい、専門家と一緒に本当にみんなで作り上げていく、嘘つけっていう、建物ではなくコミュニケーション、嘘つけ、そう、まるで日本中を巻き込む祝祭のようにと。これいいコピーですけど、コミュニケーションはね、今断絶感満載だし、市民の意見も届いてんのか届いてんのか分かんないし、祝祭どころかこれ呪いみたいになってますからね今
これまだオリンピック が来るの決まる前ですよね。
オリンピックが決まる前です ね、 ですね、これ。だからちょっと花火上げちゃったんだな。
うん、
これ写真は、Facebook で見ていただくとして、まあいい広告なんですけどね、うん、For all と書いてあって、うん、ただ一番を作る、変えたい、名を世界史に名を刻むとかいろいろあるわけで、そんな計画が、7月18日ちょうど3年後ぐらい、うん、白紙になっちゃいました。ファンファンファンファンファンファンファン。でそこから、もう瞑想ぶりが、いろいろ出てきていますと、瞑想を分けると、大きく分けると1個目は、金額、
うん、
なんじゃこりゃっていうのが1つ、2つ目、まあ、これが全てかもしれないですけど、誰が仕切ってんじゃボケっていうのと、3つ目、これはちょっと背景いろいろあるんですけど、なんかラグビーがあるから急げとか、ラグビーが悪いんちゃうかとか、
突然ラグビーが悪役にさせられてる
か、このまあ3つですかね、お金とおなんだ、責任の所在と、ラグビーって何なのよと、
うん、
ということでちょっと分けて、話していきましょうか、
うんうん、
まず
どれからいきましょうかね、
簡単なんでお金
はい、
はい、もうとにかく世論は高いだのなんだの、うん、で急にスポーツでね、東京オリンピック決まった時にわしょわしょ喜んでた人もみんな出てきて、俺の税金をなんてことに使うんだということを言ってるんですけど、そもそもオリンピックを呼ぶこと自体ね、その時に税金の是非を問うべきであって、今更ねスタジアムで建てますって言って高いに決まってんだから、うん、俺の税金をなんていうのはもうちょっとレベルが低いんで、
うんうん
うん、そういう人たちはちょっともう枕でも蹴ってストレスを解消していただいて枕でも布団でも蹴っていただいてあんまりなんかここにちょっとややこしいんで、ちょっと一回冷静にググるかなんかして事情を把握していただきたいなと。で、オリンピックのそもそも招致の仕方がおかしいっていうのはこのポッドキャストで言ってたので、そこは振り返ってもらって割愛していただきたいと、うん、そもそも地震があったからオリンピックを呼ぼうなんていうのはもう震災者から取ってみたら何の関係のもないこっちゃなんで、っていうのが1点目ですね。2点目、オリンピックは金がかかるの で、 でこれは、もうギリシャを見ても中国を見ても物気の殻でまともに、もう長野もそうですね、使った請求書とかみんな燃やしちゃってんだから名古屋は長野はねえなくなっちゃったなんて言って、で長野のオリンピック の、 あのメダルの授賞式やったところへ、あのその後コインパーキングになってるわけだから、オリンピックなんていうのはそんなものの歴史で、しっかり後に残せてるもんなんてそうそうないと。
ない
で、イギリスは比較的頑張ったと、でかいスタジアム作ったけどそれを小さくしてその後やってますとか、ちょっと古い施設を建て直してその後市民が使えるようにしてますとかで、東京はそれよりはるかに遅れてるんですね。なんで、今更この会場はやっぱやばいからやっぱり府中使うかとか、やっぱこれ建てるのもったいないなとか、いまだにあんまり大きく報道されないですけど、これ多分自民党がやめろって言ってるんだと思うんですけど、まあ無駄がたくさんありますということですね。なので、今更、俺の税金がって言ってる人はちょっとまず冷静にオリンピックを呼んだこと自体、そしてオリンピックの計画自体がこの国立競技場っていう一点だけ見ないで、森を見たらまだまだまだ無駄がいっぱいあって、2025年にこれ何になってんだろうっていうものはまだまだまだまだいっぱいあるということで、これは過去のポッドキャスト聞いてくださいと。はい、でその上で具体的にじゃあ一点突破で見てみましょうということで、よく引き合いに出されるのが、日産スタジアム。お、 600億円でできたじゃないかと。
なんかね、この国立新国立の話聞いた後聞くとすごい安いように
ね。え、600億って結構なお金だけど2520億って言われると安いなって思っちゃう。これ人間のなんかね不思議なところで責任問題のところにも入るんですが、その後1300億で、2520億といろいろ出てきて、まあ何のこっちゃと、
うん、
よくわかんねえぞということなんですが、先ほどのあれに戻ると、日産スタジアムよりも何しろ世界一楽しい場所を作ろうとしてますからね、世界史に刻む、
うんうん、
最高のキャパシティと最高のホスピタリティを求めるとしたら、日産スタジアム約6万人ぐらい入るので、それ以上行っちゃうとシドニーオリンピックスタジアムが10万だったんですね。
大体シドニーか、
はい、
2000年
です。それ以上大きいのが、まあ、ロンドンはそれに近かったんだけどその後縮小してるので、まあ、そうそうないので、
うん、
まあ、600億よりはかかるわなと、
うん、
で次に開閉式、
うん、
これがえらい金がかかるぞと、50億かかるぞとこの屋根で、さらにスタンドの構造が214億かかるぞとね。で、なんやかんや言って積み上げていくと、ないもの、
うん、
横浜にないものを積み上げていくと、まあざっとそうですね300億ぐらいなんのかな、
うん、
まあ、だから900億円ぐらいは最低で、最高のキャパシティ作っちゃうと電気空調給水その他もろもろお金がペケペケペケペケついてきちゃうんで、なんだかんだ言ってやっぱり1000億超えてくるんじゃないかっていうのが、いろんな建築家が出している答え。
なるほど。
安藤忠雄先生も2520はハテナマークつけたと、
うん
まあ、こういう安藤忠雄とかね、フランク・ゲイリーとかっていう人は大抵すごいこう設計をするだけなので、
うんうん、
大抵その後建築、フランク・ゲイリーなんていろんな人に訴えられてるんじゃないかな。
へ、
工事費が当初の見積もりと違うとか、そりゃそうだ、作ったことねえもん、俺描いたんだもんっていう話で
いいな、見積もりの、
ね、もいや元も見積もり結構出しにくい、
まあね、
はずなんですよね、うん、で、なんだろう、こう坪単価的に出そうとする人もいるらしいんですけど、
うんうんうん、
縦振り住宅じゃないんだから
坪
100万で、坪100万であの開閉式の屋根どう見るんだとかって聞かれても多分見積もり出しづらいんでしょうね、まあ、だからこれ最初に見積もり出した人が多めにね見積もってその後安くなったっていう、世の中の常套手段をなぜ使わなかったんだっていう、後出しじゃんけんで値段を上げるというね、なんともこうずれた見積もり感覚なんですけど、僕がここで議論したいことは、別に1300億でも2500億でもこの議論があればいいんですっていうのがあって、屋根がついてんだから使いまくって儲けちゃったらどっちでもいいじゃんっていう、黒字になればね。
その通りですよね。
東京ドームだって年間10億ぐらい黒字が出る年あるんですよ。出ない年もあるみたいですけど、だからそれで国立競技場で屋根があるわけですからしかも10万人ぐらい入っちゃうわけですから、
うん、
でかいイベントはそうそうないですよ、
うん、
ところが昼間夏休み学童保育にしちゃうとかね、わかんないですよ、もうめっちゃ子供走り回されて棒高跳びできるようになって、ひと夏の思い出で帰ってったとか、いやもうコンサートもできるし、
うん、
コンサートもね毎日やるわけにいかないですから、大抵スタジアムって昼間空いていて昼間やることがないので、昼間もうなんかキャンプしちゃえとかね、
うん、
コールマンに貸してキャンプやって、
う
みんなでバーベキューやって、うん、国立競技場で寝るとか分かんないですけど、もう こんなので別に1億も儲かんないですけど、ひたすら昼間どうすんだとかっていう事業計画がどっかから誰一人出てこない、うん、どうやって運営して儲けるんだっていう話が出てこないっていう、これがみっともないなっていう、事業計画がないんですよね2020年以降、これ聞こえてこないですよね、
うん、なんか一応あれですよね、あの会議には音楽業界の人とかスポーツ業界の人とかその後使う予定の人たちが関わってはいる
らしいんですけど、
ですよね、
よっぽど赤字の計画しか出してないのかな、
うーん、てかできた後誰が経営するんですかねここ、
そこも次のあれになるんですけどね、まあ、10万人8万人って言ってるのかな今これだと、そうすると世界一じゃねえな、
うん、
いいのかな、なんかいろいろ
2012年の時は世界一を目指した
なるほど、
ね、けどちょっとしんどいよねってなったんじゃないですか、
まあそれで、だいたいお金の問題とか責任の問題とかラグビーの問題とかに対してで、じゃあちょっと外れて指揮者は、まあ、もう一個の議論というか指揮者は何て言うかというと大抵アスリートに聞くわけですね、
うん、
アスリートとか筑波大学出た先生とか、うん、学者スポーツ社会学やってますみたいな、ここもね、この人たちビジネスやってないんで、
うん、
事業計画出ないんですよ、そうするとですね大抵何でも今為末さんに聞けばいいって日本人思ってるので、で、まあ、為末さん立派な人だと思うんですけど、うん、なんで為末さんしか聞く人がいないんだろうっていうこの寂しいあの為末さんに聞きに行っちゃうとこうなっちゃいます、うん、私の願いとしては毎日国民に使われる全ての人に開かれた国立競技場を目指してほしい、
うん、
ね、
うんうん、
こういうなんか美しい話になっちゃうわけですよ、あ、お金の話とか出てこないわけですね、
うんうん、
でもう一人、為末さんで詰まると次増田明美さんに聞くことになったりするんですけど、本当にスポーツ界ってちょっと人がいないんじゃない、以前の国立競技場はアスリートにとっての聖地でした、新国立競技場にはみんなの宝ぶれになるような活用を期待してます、もうちょっともうお姫様ピンクウフフみたいな夢見な世界の話じゃないんだから、現実でお金がかかってんだから、まあその後ね、ちょっとこう浮世離れしたことだけじゃなく、将来にわたり競技性の高いスポーツだけではなく健康スポーツも障害者スポーツも音楽などエンターテインメントも取り込める施設がいいですね、そうすればみんなが自然に集まって健やかな場所になるでしょうっていうね、ちょっとね違うんだよな、お金がかかってんだよっていうね、だからこのなんて言うんでしょう、事業計画がなくてただこうちょっとねストレス溜まってる人が「たけふざけんな金かかる俺の税金が」っていう、だなんかいい悪者がストレスの熱いですしね、
うん、
ムシムシする時に格好のカモがネギしょってやってきちゃったみたいになっちゃってるんでちょっと本当に金儲けができないか、いつ何年経ったら、黒字がなりそうなのか、果たして黒字できるのかできないのかとか、まあ、2000何百億を黒字にするっていうのは相当ですけど、
まあね、
あともう一点は、黒字になるならないは回収が何年後かっていう話も、こんなの作ったことないから誰も分かんないんでしょうね、
うんうん、
回収はいつなのという、でそうするとその時にまた下手したら400億かかりますとか普通に言っちゃうことなのかどうか、この辺ですよね、なので、丹下先生がね作った代々木競技場もなんか似たような橋のような格好してますけど、吊り橋のようなねえ、あれもじゃあ回収費あれでいくらぐらいなんだろうとか普通だったら思うわけですよね。
そうですね、普通は思います、
で、まあ、そういう対極的な金儲けの話と、あとは、実際に、アメリカのスタジアムに行くと、VIP 観客席で儲けるぞとか、スタジアムの中でホテル作っちゃうぞとか、あとレアルマドリッドからバルセロナからみんなやってますけど、スタジアムの中に、博物館ガチのを作ってですね、なんか税金の無駄遣いで作った地方の役所が作った博物館みたいのじゃなくてもう映像からトロフィーからもう躍動感満載のガチのものを入れるとか、そういうスポーツのこの箱物スポーツビジネスの知見もない、うん、変な話ビアガーデンにすればいいんですよ毎晩
めちゃくちゃ広いですけどね。
楽しいですよ、急にトラック走っちゃったりして。
確かに
ヘベレケなおっちゃんとかねえで国立競技場のシャワールームもなんか大きくしちゃって銭湯だとかって言って酔っ払って一風呂浴びて帰れなんて言ってねとか、なんでもいいんですよアイディア。
確かにね、
ジャニーズ強化月間とかって言ってジャニーズばっかり1ヶ月コンサート開いて、スマップから TOKIO からみんな日替わりでペッペケペッペケ出たらねえ、韓流スター合宿とかさっていうことだと思うんですよね。
こんな大きな会場、コンサート会場ってそんなにないです
よね。ましてやね、屋根をつけられるっていうところで、昼間は使えるわけですから、うん、何らかしらできるはずなんですよね。なのでまあ2000何百億いったらちょっと元も子もないと思うんですけど、ちょっと金になる話を一切、ここからは出てこないっていうのが、でお金の儲け方の話がとっても低い、
うん、
いうことですね。で、ここでわーわーわーわー他のスポーツの人たちが騒ぐかなと思うとあんまり騒がない、
うん、
例えばですよ、武藤君がちゃっちゃとドイツ行っちゃったばっかりなんであれですけど、 FC 東京、
ああ武藤ね、 FC 東京、
いや普通府中スタジアムより
アジスタ、
ああそうだアジスタだ、府中スタジアムだってなんだそれアジスタより8万人の都心で水曜の夜パコーンってやりたいでしょっていう
アジスタもいいスタジアムです、
ね、いやアジスタもいいスタジアムだと思うんですけど、うん、でもオリンピックでやったところで ね何一つ声が聞こえてこない、うん、でそれが2番目の点に行きますけど、これは責任の所在になってきますが、これね、なんで金儲けの話が全く出てこないかというと、日本人気質と関わってくるんですが、うん、これね、独立行政法人日本スポーツ振興センターってやつですね、
うん、
これナショナルトレーニングセンターもやってるんですけど、この団体が何ぞやってことですね。
それさっき の, あの2012年に広告出してたところ、
2010年広告出してたところです、ね、まずここ独立行政法人です、
うん、
で、目的がスポーツの振興と児童生徒などの健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、まあ、ここを突っ込まれてるんですね、みんなに。スポーツの振興のために必要な援助、学校の管理下における児童生徒などの災害に関する必要な給付、その他スポーツ及び児童生徒などの健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供などを行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与すること、
うん、分かるような、分か
んない、こんな長苦しい企業理念聞いたことない、でこれが、センターはスポーツ振興基本計画並びに学校安全、学校給食及び 災害共済給付などに関する国の施策の方針に基づき、文部科学省との密接な連携協力のもと、各業務の適正かつ円滑な実施に努めていますと。まあ、全く何のことか分かんないんですけど、まずここの生い立ちが昭和30年10月1日日本学校給食会設立から始まってるんです。
給食会全然関係ないんじゃない
ですか。でも ありましたよ、さっきの長苦しい中で給食とかって、
ああそっかそっか、
児童生徒の災害でうんたらかんたらかんたらの中で、給食はないか。いやでも健康保持促進とかね、
あでもさっきのあでも言ってましたね、学校運営給食の、
そうで昭和33年4月1日に国立競技場ができてるんですねで昭和35年3月1日に日本学校安全会設立で、この辺が合体して日本学校健康会になって、それが発展して日本体育学校健康センターになってるんですね、でこの中に初めて平成に入ってスポーツっていう言葉が出てきて、スポーツ振興基金部とかの設置ができたりなんかして、うにゃうにゃうにゃってやってるうちに昭和平成15年にやっと独立行政法人日本スポーツ振興センターになったと。でこれは特殊法人など整理合理化計画に基づき日本体育学校健康センターから移行したものですと、
うん、
つまりこの国の最大のスポーツにおける欠点をこのは含んでおりまして、それは何かというと学校教育とスポーツがごっちゃになっちゃってる、
うん、学校教育
ですね、体育とスポーツが、
これはもうずっと言われる問題ですよ、
ね、ので金金金金言えないんです。
なるほど。な
んで為末さんもこの辺知ってたら賢いんですけど、やっぱね清く美しく健全安全高青年的なこと言わざるを得ないんですよ。俺がっつり儲けちゃうぜ、ハンバーガー売ってよとかホテル作っちゃうよみたいなことを言えないんです。であと文科省が入ってるので、せめて経産省か総務省じゃねえのかみたいなのだと、もうちょっと金金金金が言いやすいんでしょうね、文科省なんで。
なるほど。
そうすると開かれた競技場とかね、何やねんそれ開かれた競技場
って扉閉めない、
扉ねえ24時間空いてんのがセブンイレブンかっていう話とかね、宝船になってほしいわなんて言っちゃったよ。嘘だろお前は。まあまあ彼女が悪いわけじゃないんですけど、そうでせめてこうなっちゃうと、学者がせめて言うと市民スポーツのためにはとか、なんかこういうことにしかならないわけですよ。だから金金金金はね、意図的なのかみんなそうなのか、運営してるところが独立行政法人でしかも文科省と仲良くやってるところなので、もうこればっかりはどうにもなってないっていうのか。でそんな役所が金儲けをする箱物なんかは日本中探して多分一個もないので、ね、役所が回してボロ儲けしてる施設なんて聞いたことあります？
いやーまずないですね。
なんで事業計画も出てこなければ、こんなのの責任なんか負いたい人多分役人でいないんで、狂ったやつしか、ブンブン丸くんしかね俺やっちゃうよみたいなので、これはねきついですよ。
確かにね。
で、そうすると下村大臣は、民主党の時に決めたとか、森さんはねもうみんな分かってるんですけど、お前相当裏で回してるだろう自民党の後輩にっていうことなんですけど、森さんもなんかあややややや、みたいになっちゃって、で安藤さんもねこんなもん建てたことないからデザインは選んだけどさみたいな2500とか言われても困っちゃうんだよねっていう手たらくがなっていっ で、急に後出しじゃんけんで国民が納得しないならそれはダメだろうなんていう陸連のおじさんとか出てきたりとかいうのが現状ですね。でそれに、日頃ストレス溜まってる国民の人もついでになんだ国立競技場はって言って文句を言ってるというのが、まあ、今の日本の状況だということで、まあ、解決策は結局2020のスポーツのところの、ね、自民党が誰か外部から一般人を探して呼ぶのかと思ったらトヨタとかいろんな企業のお偉いさんがみんな断られて結局自民党の議員がやってるわけですけど、遠藤議員だったかな、まあもう答えはちょっとやったことあるプロフェッショナルマジえ一回民間も役人も一緒になって別途タスクフォースを作って、
うん、
事業計画を作っていくらになるっていうことでしょうね。
なるほど。
というのは遠藤俊明五輪担当省がね何をやったって調整つかないと思うんですよねこれ、うん、
そうですよね。なんか聞いたところによると天然芝を引くから例えばコンサートとかもあんまり頻繁にできないらしいんですよね。
まあね、芝のこともこの番組で話しましたけど、最近かなり質のいい人工芝があって、それだと結構いけるっていうのもあるんですよね。
だから前提をいろいろゼロから考えて、こういうやり方したらこう使えるとかっていうのを本当は考えなきゃいけないんだけど、なんかルールに縛られすぎて。
そうなんです。で全部が建物の外観のまあ要は建物自体のああだこうだっていう議論が多いんですよ、
うん、
このデザインはいいのか悪いのかってとか、この吊り橋をいるのかいらないのかとか。でそんなのはもう主観なんでね、
うん、
でどうせ立っちゃったら美しいってみんな言うんだから
どうせって
まあちょっとここをね、どうやって具体的な議論が何もないっていうところですね、
うん、
開閉式やめたらビジネスでどれだけマイナスがあるのか、
うんうん、
じゃあ閉めたらプラスはあるのか、デザイン以外ですね。ちょっとお金の話にしないと、全てが測れないもの、定性的なもの、暗黙知的なもの、主観的なもので、安いだのなんだ誰だとか誰が悪いんだってやってるので、ちょっと今から誰かを吊るし上げてもこれ多分出てこないので、犯人は、事業計画で見える化して、儲かるという軸でいい意味でね、
うん、
儲かるっていうことにしていただけたらなと思います。そんな議論だとだいぶ建設的になって、うるせえバカみたいな書き込みとかもなくなると思うんですね
うるせえ
そういうの多いじゃないですか最近、
まあ、確かに。
そんな、何になるんだそれを言ったところでっていう、うん、いうことかなと思います。ちなみに個人的な意見ですけど、このザッハさんが作ったものが高すぎる場合は、コンペ2位のコックス建設設計事務所にしちゃえよっていうのがあると思うんですけど、うん、これは私本末転倒だと思っていて、多分また見積もり取ったらあれ1650億だったとかっていう中途半端な数字が出てきてやべえみたいになって、元の木阿弥になると思うので、うん、あんまりおすすめはしませんと。
じゃあということですね、ゼロからもう一回やった方がいいということですね。
まあゼロからもう一回やるか、もうここで一回金になるのかならないのか、プラスはないのかあるのかっていう冷静な分析を出してほしいですね、うん、首相談話もよく分かんないんですよね結局、うん、何が言いたかったのか、なんかみんなが怒ってるからやめっぴみたいな感じにしか私には読み取れなかったですねまあ一応発言用紙は次の通り、 オリンピック会場となる新国立競技場の現在の計画を白紙に戻しゼロベースで見直す決断をした。1ヶ月ほど前から見直すことができないか検討を進めてきた。遅えよっていう、ね、で、本日五輪の開催までに間違いなく完成できると確信し決断した。森元首相の了解もいただいた。19年のラグビーワールドカップの会場として使うことはできないが、ワールドカップはしっかり支援していく。できる限りコストを抑制し現実的なベストの計画を作っていく。コストが当初の予定よりも大幅に膨らみ、国民アスリートたちからも大きな批判があった。このままではみんなで祝福できる大会にすることは困難であると判断したと、うんうん、まあ要約するとみんなブーブー言うからやめっぴってことですね、うん、はい、ありがとう首相。
まあ
何の役にも立たない
役にも立たない
。なんだこれ、クレームが来たらやめましたって、はいどうもっていうね、これは私のお母ちゃんでも同じ判断はできたと思いますということで残念でしたと。
まあ見直すね、100人以上になりました
ね。まあね、ちょっとね、首相もねいろいろ大変な中でこれはとんだとばっちりだったと思ってるかもしれないですねはい、で最後に3点目、ラグビー、ラグビー、ラグビー、ラグビー、
突如話が出てきた、
はい、とっても
感じがしてるんですけど、
ラグビーを悪者にしたりとかラグビーの関係者が怒ったりとかいろいろする前にですね、ラグビーで最も起こるべきところは埼玉スタジアム、サッカー専用の、我々が本当に考えなければ犯人探しをするんであればですね、埼玉スタジアムをなぜフィールドの、長さをあと15メートル、20メートルぐらい伸ばしてラグビー兼用にすることができなかったのか、
あ
この犯人を突き止めるべきだと思います。
そっか、あれ
足りないんです、インゴールの分だけ。これスタジアム問題で以前この番組でも取り上げましたが、もうあそこをメイン会場にできればパンパカパーンで終わりだったんです、これそうなんです。だから普通ラグビーとサッカー両方やってる国ですね、イギリスとかニュージーランドとかオーストラリアに行けば当たり前のことなんです、これは。で2019年の招致に動いてるってみんな分かるだろう、いずれ招致するっていう、というか今から増設しろよ、そっちの方が安上がりだぞっていう国立にっていうね、多分増設しちゃった方がいいんじゃないかな、それでラグビーちゃんちゃんじゃないかな。
今はあれでしたっけ、日産スタジアムでやるって言ってんでしたっけ、
まあ、日産に行こうかとか あっち行こうか。でも日産が濃厚って言うけど日産で大してやってないんですよ、ラグビーの試合
聞かないですよね。
でなんで埼玉の方がいいかっていうとトラックがないから、だからラグビーはトラックのないところで見た方が楽しいんですよ、まあ、サッカーもそうですけど。で大抵今ラグビーの人は横浜でやるというと三沢でやってるんですね。でこれは笑っちゃうぐらい近いんで、なの選手がおならしたら聞こえてきちゃうぐらい近い席もあるんで、ただキャパがね、で雨が降ったらとかいろいろあるので、だからそもそもがこんな何千億も使う、急に倍になっちゃう国立競技場を作るぐらいだったら埼玉に何百億で増設できるか分かんないですけど、ちょっと大きくして、まあ、レッズの応援団だけゴールから遠くなるんでね申し訳ないんですけど
それ問題になるんじゃない
ですか。それはそれですげえ問題が起きそうですけど、まあ、それが嫌だったら逆が15メートル伸ばせばいいのかなとかそういうことでもないと思うんですけど多分ここがねそもそもちゃんちゃらおかしくて、なんでここをそもそも使えなかったのかしらっていう疑問を当時も今も誰も持たないっていうのがいまだによくわからないということが1点。 2点目は森さんが自民党でラグビー元会長でラグビーが好きでラグビー外交で南アフリカとか行くとあのアフリカ外交って森さんがラグビーとか通じて南アフリカを突破にしてやったなんていう説があって、まあ、日本の国益にアフリカ外交がどう寄与してるかっていうのは今のところ分かんないんですけど、うん、15年後日系企業がアフリカでバンバンビジネスやってたら森さんスーパーヒーローかもしれないですけどね、うん、ニュージーランドとかあの辺も森さんが結構やっぱり気に入られて外交で役に立ってるなんていう話もあったりなかったりする中でまあそこなんですよね失敗は。で、今回、建設計画が白紙になってラグビーのワールドカップで、ナショナルスタジアムが使えないっていうのもまあこれはラグビー界では恥ずかしいですよね、うん、他にナショナルスタジアムがないので、
うんうんうん、
まあ、何え、ちょっとサブグラウンドで決勝やっちゃうわけみたいな気分になるわけですよね。まあだから甲子園で決勝できると思ったら、
うん、
準決勝勝って涙流したら、
うんうん、
あのオリックスのスタジアムで決勝戦やっちゃったみたいな、
うんうん、
あ結構ショックですよね高校生。
うん、確かに。
みたいな、神戸の山奥でやんのみたいな、うんうん、いう話になっちゃうので、まあここは非常にかわいそうかなと間に合わなかったらとは思います。じゃあなんかラグビーがそれで悪いのかっていうと、彼ら別に何にも悪いことをしていないわけで、森さんが自民党を望んで。安倍さんやいろんな人に影響力があるというだけで、
うん、
どっちかっていうと被害者ですよねこれ、
うん、
なんで文句を食らってるのかよく私は分からない。意外とねラグビーのせいだっていう投稿とか手紙とか言ってるらしいんですね。ただいやとばっちりでしょっていう気はしてます。なんでみんなラグビーに悪いこと言うんだろう。
ラグビーっていうかなんか森さんがね、
森さんが嫌なんでしょうね。
じゃないですか。
でまあでもそれラグビーって言うならばもっと現実的な問題としてあって、陸連なんですけどサブトラックがないのでアップができないんですよ。
あ新国立
ですか。はい今のまんまでいくと。ひょっとしたらヤクルトの練習の隅っこで絵画館の前で金メダリスト候補が走ったり行ったり来たり走んなきゃいけないかもしんないみたいなとか、秩父宮の芝生の上を走ったりして、でね天然芝の張り替えの時期でなんか捻挫しちゃったみたいな芝に足取られてみたいなね。
そういう例ってあるんですかね。
いやなんでもうちゃんちゃらもうわけわかんないと。でその中で人にだけ結構強気な発言をしているのが金金言えない中で、金が潤沢なサッカー協会だけ8万人なんとか守ってくれって言ってるらしいんですね。でラグビーなんていうのは8万人なんか埋められるかどうかもうね本当に今からドキドキしてちびっちゃうんじゃないかみたいな思ってるんで、恐れ多くてそんなこと言わないみたいなんですけど、まあちょっと、そもそもここで回り回って私が言いたいのは、やっぱりオリンピックを持ってきたはいいけど持続可能性というところとか、複数スポーツでの利用とか、
うん、
年間を通しての競技場の使い道とかって、そのために複数スポーツがいるんですけどね。で複数スポーツがいるためにはシーズン制が分かれてた方がいいわけで、この番組でも話しましたけど、みんなそれ行けって言って12月の休みの時に全国大会開くけど、集客が難しいんですよ。みんなお祭りいっぺんに開いちゃったね。で卓球だけうまい時期全日本選手権ずらしてマスコミにわーわーわーわーね、愛ちゃんとか石川佳純ちゃんが騒がれますけど、あれね意図的かどうか分かんないですけど賢いですよね。なのでシーズン制をじゃあ部活の時から作るかとかね、
そういうことをが議論としてもっともっと深く本当はスポーツ社会学の先生も喋ってもらいたいなという、市民に失礼市民に開かれた競技場なんていう、なんかつまんないこと言ってないでもうちょっと深いことを議論すべきかな。年間を通して競技場を埋めるっていうのは結構知恵がいるはずなんですよ。
ですね、確かに。
特に冬、
うん、冬か。
夏はみんなにコンサート開いてって誰でも言えるんですよ。
やっぱコミケしかないんじゃないですかね。
いやコミケもいいんじゃないですか、
ね、都心でやったら
ね、
ね
いいじゃないですか、
ね、
とか、まあ、あと最近いろんな球団がやり始めてますけど、青空映画見せちゃえとかね、そういうのも出てきたりしてますけど、まあとにかくちょっとアイディアが何かというとコンサートしか出てこないね。すん、じゃあフジロックフェスティバルみたいにしちゃうとかね。まあ絶対天然芝だってダメですけどねまあこういうアイディアがあったらいいなとは思うんですけど、もうラグビーだけじゃなく、まあここでラグビーを出したんですけど、陸連ももっと騒ぐべきですね。アップもしねえで感動的なパフォーマンスなんかあるかいと、
うん、
そりゃそうですよね。サブトラックなくて金メダル連発しちゃったらね
でも陸上競技的にはそんなのありなんですかね。
いやもっと言っちゃうと、集客っていうことだけ考えたらトラックはない方がいいっていうのが定石なんですよ。なぜならフィールドに近いから、サッカーとラグビーにおいては圧倒的に臨場感が出て、パフォーマンスを見るとかっていう意味では体感体験としてはいいんですよ。で陸上大会で集客ができる大会って年にもう1個あるかないから、
そうです、
ね、8万人埋められるとしたら。でもサッカーだったら結構いけるかもしれない、ラグビーはまあ同じフィールドで効率がいいじゃんっていうことでお許しをしていただいて、臨場感が出るともうちょっと集客数と試合数が多いので。
なるほど。
陸上はあの体のコンディション作りも含めてそんなに、一年中毎週毎週試合ができなかったりとかもするんで、で変な話数千人ぐらいしか埋まんないんですよね。
そうですね、
日本の試合だと万とかなかなかいっぱいにならない。
世界陸上をやるとか。
そうなんです。で世界陸上毎年日本に来るわけではないので、そうそうそうってなった場合ですよね。なので、結構そういうことも含め、お金の発想がないので、のでちょっとラグビーもそんなにボロ儲けするスポーツでは今のところないのでちょっとそこも違和感があるのと、陸上ももうちょっと声を大にした方がいいんじゃないかなっていうことですよね。他にグラウンド使う競技がもうちょっとあるといいんですけどね。フィールドホッケーとかになっちゃうんで、ね、
あんまりないか。
まあ最悪はフットサル場にしちゃうとかですよね。時間帯に月によっては昼間は、えらい儲かりますよ。儲かるかな。でも人は来ますよね。
場所いいですからね。
場所はいいですからね。
便利ですね。
まあ、なので、どうやって使うかっていうのを死ぬ気で考えたら、これが何につながるかっていうと、国立競技場で昼間埋まりますっていうことが分かれば、日本全国のスタジアムですね、例えば困ってる大分スポ、
ああやっぱ困ってるんですね。
困ってるでしょう。
やることないですからね。
もう大分とかいろんなところに日本全国にいろんな大きいスタジアムありますけど、新潟からトヨタからね、神戸から熊本からいろんなところにありますけど、熊本そんな大きくないのかな。でも3万2000人か。スタジアムの使い方の知恵がつけば、あの日本のスポーツ界が潤うので、 J リーグのチームももうちょっとね、よくできるだろうと。
まあ、鹿島アントラーズがスポーツ医学の先生をアントラーズスタジアムに入れて整形外科を開いてるのかな。
うん、
だからそれもひょっとしたらね、
面白い、
面白いかもしれないですよね、うん、ということで、まあ、1,2,3 で結論は、まあ、そもそもスポーツの社会的地位とかスポーツでお金を儲けるとか、
うんうん、
体育とスポーツの違いとかそういうことを全般国の姿勢の弱さ、お金儲けの感のなさ、マーケティング力のなさ、理念の弱さ、まあ、全部出ちゃったってことでしょうね。なのでもうちょっとそういう議論がいっぱい出てくると、なんていうのかな、雲をつかむような議論ばっかりなので、宝船がいいと思います。
また言ってる。
市民に開かれたとか、高い安い、国民が怒ったやめるとか、ね、ちょっとよくわかんないんですよね。2500億かける議論とは思えない。1300億円でもこんな議論じゃちょっと拙すぎて危ないんじゃないですかね。もっと言っちゃうと、だって安藤さんだってスポーツの理念はって言って語らせたら答えれないと思いますよ、
うん、
じゃあ安藤さんに物申してる人がいるのかって言うと、いないでしょう。多分ザハさんに物申してる人もいないと思うんですよ、
うん、
だも多分これ発注の時にこのデザインコンクールの、あれをする時のブリーフというかオリエンというか事前説明がとにかく一番を作ろうで終わっちゃってたと思うんですよ、
うん、
でその後日本のスポーツ界がこうでこうでこうでとか、こういう日本にはスポーツにおいてこういうのがあって、体育と一緒で金儲けの部分が弱いとかなんとかとか、市民に叩かれちゃうよとか、こういう説明がないまま進んじゃったんでしょうね、うん、だから最初のこの事業計画の設計、国立競技場を作るというのはどういうことでどういうふうに持続性を持ってっていう設計者が皆無だったことのまま建物の設計に入っちゃったんで、
うん、
ああってことでしょうね。
なるほど。
どうすりゃいいんだろうね。
じゃあ次の案を今考えてるらしいですから、我々で出しますか。
ただなんだろうな、本来だったら陸連と J リーグとラグビー協会あたりにガチンコで案を出させるっていうのはいいんでしょうね。 お前らが考えろ、
使う人たち、
はい、そうすると死ぬ気でドイツ行って研究したり、ラグビー協会だったりイングランドやニュージーランド行って研究したり、陸連だったらなんか研究すると思うんですよ、
うん、
で日本のスポーツ界が作った競技場、
うん、
でアスリートを呼んで、そうすると為末さんとか増田さんのコメントもね変わってくると思うんですよ、
うん、
宝船とか開かれたとかね、こういうなんかあやふやなこと言わなくなると思うんですよね。
そうか、
これがいいんじゃないかな。で変にザーハさんとか安藤忠雄とかね、こういうすごい人を呼んじゃうとやっぱ収拾つかないし、安藤忠雄に面と向かってこれだとねサッカーのねボールの見え方が違うんだよなんて、走ってる姿がここだと見えにくいんだよなんて言っても多分ポカーンだと思うんですよ。オリンピックそもそも行ったことあんのお前とかっていう話になっちゃうんで。
お前、
いやでも見たことあるの生でとか、競技場で陸上競技見たことあるザハさんとかっていう風になっちゃうんで、うん、そこですよね。だから最初のこの日本スポーツ振興会のなんかこのエゴの塊みたいな、何でも一番だぜ俺たちすげえぜ世界史にとかなんとかって、ここが閉じたんじゃないかな。
なんか今見ると切ないですね、その広告。
この広告切ないですね、
うん、
ここに思いっきり理事長河野一郎って書いてありますけどね、居心地悪いだろうなこの人。いや全然出てこないですね
全く聞かないですね。
うまいなね、うまく森さんとかに行っちゃってますよね。
いや、
ね、
森さんなんか外れ掴んじゃったみたいな感じ。
掴んじゃったんでしょうね、うん、俺良かれと思って動かしただけなのにみたいなまあね、片手間でやっちゃうからこういうことになっちゃうんでしょうね。まあ、というわけでもう安ければ安い方がいいとか税金の無駄遣いとかっていうのはですね、ひょっとしたらこれ黒字ビジネスになっちゃったら税金の無駄遣いじゃなくなっちゃうんで、うんね、で本当に観光客がこれを見にやってきましたなんて言ってね、入場料バカバカ取ったら東京都にいくら落ちるんだとかっていう話が仮に出てきちゃったらもうみんな平謝りするしかないのでバッシングしてる人は。なのでちょっと教育と切り離して、お金の話にした方がいいんじゃないかってすごい生々しい話ですけど、
うん、
そんなこんなが今日のお話でした。まあでもそうね、各教会に自主提案させるのがいいでしょうね。
まあね、なんか出された案にみんなまだ俺はこうしてほしいみたいなことを結構無責任に言っちゃった結果膨らんでるのもあるのかもしれない。
僕はね、これの議論で一番稚拙だなと思うのは建設的な代案をあんまり見たことないんです。だけ税金無駄遣いバカ野郎みたいなのばっかりで、あと一か八かが多いですね。乗るかそるかみたいな、やめるか作るかとか、
間に合わないとかね、
とかダメだったらコンペ2位だとか、なんかそうじゃないところを安直にこう議論してほしくないな。1500億ぐらいとか平気で使うんだったらね、まあ有識者会議っていうのがあるらしいんですけどね、今俺はその中の一人に言われたくないな、私も有識者会議の一人でしたなんてね。
じゃあこれから参加したらいいんじゃない
ですか。何ですか、有識
者会議。有識者会議。
いやダメでしょう。誰がいいんだろうね、有識者会議。
有識者会議のはあれじゃないですかね。
まあ多分一番の突破口は舛添さんがこういうようなことを言うかどうかですね。あの今犯人探しに夢中になっちゃってるんで彼。で犯人探してもこの日本の政治で犯人なんか一人も出てきたことないのでね、という感じで、はい、というわけでちょっと真面目なお話でしたが、新国立競技場、結果はいつ出るんでしょうね。それもノープランな感じで、なんとも
なんか年内とかね、いろいろ言われてますが、
まるで
作んないと
次のステップが何も提示されてないっていう、やめたっていうことだけ発表された不思議なプロジェクトですね。
まあね、そういう
もうなくていいのかな、国立競技場。
さすがにでもね、ないとオリンピックできないんですよね。
ないとどうするんですかね。
野外でやるんですかね、跡地で。
僕のウルトラシーはですね、日産スタジアムが国立競技場っていう名前に変わる。
あ
ーあー、リアリティあるなこれ。
なるほど。
で、国の税金が日産に行くみたいな
日産に行くんです。
ネーミングライツを放棄してくれ。
ああ、なるほどなるほど。逆にそれオリンピックの時もずっと日産スタジアムっていう代わりにあと 2,300 億払ってっていうのはダメでしたね。
あ、もうちょっと儲かんないとダメなんじゃないですか車が若い人がいっぱい車乗らないと
世界の人がね、
シェアカーしてる場合じゃない若い人買わないと
なるほど、
はい、っていう感じだと思います。まあちょっとどうなるか見てみましょう。僕だったら本当 J リーグと日本サッカー協会とラグビー協会と陸連が提案するスタジアムを見てみたいですね、
うん、
ね、うん、あとは、そこに
やっぱりなんだろうな、観光業界系、例えば、うん、星野リゾートに案を出させるとか、ちょっとそこは、ナショナルスタジアムなんで 和風和の案で、
うん、
やっぱザハさんが来て国際的な人が入ってきちゃって勝っちゃうと、なんだろう、こうなっちゃうとわけわかんなくなっちゃうんですよね、
うんうん
うん、だからやっぱり日本の中から選んで日本から作って日本で、その応募要項としてお金儲けのところまで含めて、
うん
やってくださいっていうのが、その一文を入れられるかどうかじゃないですかね。
なるほど。
じゃないとフランク・ゲイリーなんかね、世界中で訴えられてるとかっていう話も聞いたりするんで、うん、納期に間に合わないんで有名だって言うんですよ見たことも、ね、ないビル作っちゃうんで世界初のそういうことになっちゃうんですよ。だから本末転倒なんですよ。もう美術館作ってもらえっていう話になっちゃうんで。
なるほど。
もう美術館にしちゃうとかね、
うんうんうん、
逆にね。まあそんな感じでちょっと、俺が委員会に入るか、やっぱ有識者会議に。
そうじゃないですかね。
何言ってんだバカって言われるでしょうね、こんなこと言ってたらあ、残念です。まあ、市民のためのスタジアムみたいなので、ちょっとでもいいこと言ってたら皆さん「たけんだよ」って書き込まずにね、星野リゾートに設計させろとかって言ってくださいと。税金の無駄じゃなくて、どうやったら黒字になるんだと叫んでくださいと。というわけで私も自分の家計簿が黒字になるように頑張ります。